長尾俊秀の副業ラジオ。平凡なサラリーマン、在宅の主婦でもカメラ転売なら毎月5万円稼げる。この番組では現役サラリーマンの長尾が副業カメラ転売だけで月収47万円を稼いだ経験をもとに、普通のサラリーマンや在宅の主婦の方でも毎月5万円稼げるカメラ転売について無料講座をお届けしています。ここで番組からお知らせがあります。長尾俊秀の無料メルマガにご登録いただいた方に、無料で有料級のプレゼントをお渡しします。お申し込みは簡単です。ウェブ検索からアルファベットでカメラ転売 .jp と入力すると、検索結果の一番上に長尾のオフィシャルブログが出てきます。その中に無料プレゼントページがありますので、そこからメールアドレスを入力し送信すれば、1秒後にあなたのメールボックスにプレゼントが届きます。ぜひお受け取りください。それでは今回の番組をお楽しみください。
どうも長尾です。で、私という人物がですね、どんな人間なのかっていうのと、どういうことをしてきたのかっていうところをですね、音声でお伝えしていきたいと思います。で、これ音声のコンテンツですので、皆さんですね、他の作業をしていたりとかですね、あとはネットサーフィンしながらでも、お聞きできますので、気軽にですね、お聞きいただけたらと思います。それでは、始めたいと思います。改めまして、長尾俊秀と申します。1984年生まれで、31歳になります。で、今はですね、嫁と、2人暮らしをしております。で、そうですね。都内のですね、一部上場企業の、メーカーの営業マンとして、働いてます。で、営業なので、結構出張が多かったりですね。で、事務処理もやんなきゃいけないとかで、やっぱり遅いんですよね、帰りが。朝の、8時に出社して、で、夜の、10時ぐらいにですね、帰宅するような、そんな生活を送ってます。で、趣味は、サバイバルゲームですね。で、これはですね、本当に面白いゲームなんですよね。エアガンを使って、みんなで撃ち合うような、ゲームなんですけど、ちょっとここで話すとですね、止まんなくなっちゃいますので、この趣味についてはまた別の機会で、お話したいと思います。はい。でですね、私は出身が、長野県、になります。で、実はですね、中学校行ってなかったんですね。中学校を入学して2ヶ月目にですね、引きこもっちゃったんですよ。平たく言うと登校拒否ってやつなんですけど、それ2年間ですね、実は学校行ってなかったんですね。で、理由としては、最初にですね、入学して、5月ぐらいですか、の時に、ちょっとですね、部活で、その時バレーボール部に入ったんですけど、ちょっと先輩からですね、ちょっとしたいろんな、仕打ちを受けまして、今思えば大したことないんですけども、それがすごいちょっと嫌でですね、1日学校休んじゃったんですよ。で、1日学校休んで、もう明日も行きたくないなと思って、で、2日目もですね、休んじゃったんですね。で、そうやって、だらだら、していくうちにですね、あれよあれよと、1週間休んでしまったんですね。で、まだ1日2日だったら、同級生とかに、いや、ちょっと風邪ひいちゃったんだよとか、ちょっと体調悪くてっていう説明は聞くんですけど、1週間休んじゃうとですね、理由が見つかんないんですね。で、そういう先輩からなんかやられちゃったとかね、そういうことを言うのも恥ずかしい年頃なんで、それも言いたくないと。で、そうやって1週間休んでしまって、次は1ヶ月休んでしまったと。こうなるとですね、もう行けないんですよ。なんかもう恥ずかしくて行けないんですね。で、そこから まあ、ずっと2年間学校に行かなかったんですけど、まあ、家で何をやってたかと言いますと、まあ、1日中ですね、その時はプレステが流行ってましたので、まあ、プレステで、まあ、ファイナルファンタジーですよね、まあ、FF の、8かな、その時、まあ、7、8かとか、あとは忍者のゲームの、あの天柱っていうやつと、あとはあの競馬のですね、まあ、ダビスタっていう、まあ、ダービースタリオンってやつがあったんですけど、まあ、それをですね、とにかくがむしゃらにやったのと、あとはまあテレビを見るというね、まあ、どうしようもない生活を送ってたんですが、まあ、具体的に言うと1日のスケジュールが、まあ、朝はですね、朝ドラですね、 NHK の朝ドラを見て、でなんかゲームをして、で昼になったら、まあ、笑っていいとも見ながら、まあ、飯食って、でその後は昼ドラを見てですね、まあ、主婦が見るようなやつをよく見て、でまたゲームをすると、まあ、この生活をですね、まあ、ずっと繰り返すんですね。で勉強なんてもちろんあのやる気にならないですし、そんなことやらなかったですね。で、あと何が、嫌だったっていうとですね、まあ、同級生にはもう絶対に会いたくなかったんですよ。やっぱりだってそういうね、どうしようもない生活を送ってる人間と、まあ、みんなはね真面目に、まあ、勉強をしたり部活をしたり、恋愛をしたりとか、っていうことで、やってる人たちと比べるとですね、まあしょうもないじゃないですか、自分っていう存在が。まあ恥ずかしいんですよ。だから、まあ、とはいってもですね、まあ、ずっと家にいるわけにもいかないんですよね。まあさすがに退屈なんで、まあ、外出して買い物もしたいとか、まあ要はね、ゲームのソフトを買いに行きたいとかね、あのTSUTAYAに行きたいとか、ゲオに行きたいとかね、まあまあそんなような、まあ、理由なんですけど、外に出たいんですよ。なんですけど、まあそこの外に出た時に、まあ同級生がいるともうやばいんで、まあ、恥ずかしいんで、とにかく外出できる時間帯が決まってまして、まあ、平日の昼間ですね、で夕方になる前ですね、だから3時ぐらいには、まあ、できるだけもう家に帰るようにしてました。なぜかっていうと、夕方になっちゃうとみんな下校とかね、まあ家に帰ってみんなで遊び出したりするので、その時間は、まあ、自分はもう外に出れないんですよまあ外に出なかったんですね。で外に出る時も、まあ、帽子をですね、まあ、深くかぶって、まあ本当に人の目に気にならないようにですね、もう本当小走りで移動するような、そんな生活でしたね。やっぱり近所の人もやっぱ見るじゃないですかね、昼間の時間帯なんか、なんであの長尾さん家の子供は昼間に外出てんだろうとかね、なんかそういう噂も嫌だから、もうとにかくバレないようにこう、まあやってると、もう全てにですね、まあ、全てに逃げるってことですよね。まあ、そういう現実逃避っていうのを、中学校時代はですね、送ってました。で、そこからですね、一応その学校に行けたんですよ、実は。それが、まあ、3年目ですね、中3の時なんですけど、まあ、ちょうどあの冬季、長野オリンピックがあった年で、まあ、その時にですね、まあ、日本代表のチームが、まあ、スキーの総合ってやつですかね、団体のジャンプで、まあ、金メダルを取ったんですよ。覚えてらっしゃいますでしょうかというか、ね、中には生まれていますでしょうかという人もいるのかもしれないんですけども、その時にあの、まあ代表のですね、まあ、原田がもう泣きながらですね、よく頑張ったという、まあ、あの感動のシーンがですね、もう目の前で見れたんですね。で、まあ、その時に、ああ、なんか、こんなになんかすごい一生懸命頑張って、ね、金メダルっていう世界、ね、世界一のものを取って、っていうことができるんだなっていうのを見てですね、ああ、これ本当にダメだなと思って、ああ、そこからもうちょっと頑張んなきゃって思えたんですよ。で、それで、まあ、勉強も始めて、まあ、中学校もですね、まあ、かなり恥ずかしかったですけど、まあ、行きましたね。で、行ってから、まあ、テストはもちろん、まあ、10点とかで、ね、5点とか、まあ、そんなもんなんですよ。まあ、当たり前ですよね。勉強してないんで。うん。だからもう全然ついていけないです。ついていけないけど、もうそこからはですね、あの学校に行って、行くようにしました。で、まあ、高校もですね、一応長野県の高校と、あとは一応山梨のですね、隣の県の高校、両方受かったんですけど、やっぱ高校デビューしたかったんですよ。なんで、同じ県のですね、高校に行くと、 まあ自分のね暗黒時代のことを知ってる連中もいるので、まあ、なかなか自分新しい自分を出せないってことで、親にですねお願いをして、まあ、山梨のですね、まあ、お金かかっちゃうんですけど私立の高校に行かせてもらったんですよ。でもですね、まあ、その高校がですねまあ不良高校なんですね。まあ、県でもですね 1,2 番を争うぐらいに、まあ、不良高校というか頭の悪い、高校でした。でどんな感じかっていうと、まあ、電車に乗るとですね本当にその先輩が竹刀を持ってですね、まあもうね1両目から5両目までねこううろつくっていうねまあそんな危険な先輩がねいっぱいいた高校だったんですよ。でまあ登校してですね、まあ、学校の教室に入る前にですね、まあ、屋上からなんかこうまあコーラのですね、まあ、空き缶を投げられて、まあ、拾えよとかね、まあ、スキンヘッドの怖いお兄ちゃんにですね先輩にそういうふうに言われたりとか、まあ、そんなねどうしようもない高校に行ったんですね。まあでもですね一応そこに行ったことで一応なんていうんですか、まあ、学力も低いし、まあ、基準値が圧倒的に低いので自分も低かったからなんかこうなんていうんですかね恥ずかしいっていう気持ちはなくなったんですよね。まあこれで例えば進学校とかね頭のいい高校行ったらもうさらにですね自分ってもうダメだと思ったんですけど、まあみんなダメな人間だったんでまあある意味すごい気楽というか、まあある意味なんていうんですかね、まあ楽しかったですね。うん。まあちょうどその時池袋ウエストゲートパークっていうのが流行ってまして、あれなんですよ、赤ギャンとかね青ギャンっていう連中がいて、まあそのカラーで自分の仲間っていうのを識別するんですけど、まあだから赤ギャンっていうのはみんな赤い服を着てるやつらで、まあ青ギャンっていうのが青い服を着てるやつらですね。で、まあ、例えば自分がですねそのまあ高校の制服のシャツのね下に例えば青い T シャツを着てて、でそれで赤ギャンに見られた日にはですねお前何舐めてんのかと、まあ絡まれるようなね、まあそんなめちゃくちゃな学生生活ではありました。でまあただねまあそんな人たちには一応、まあ、染まらずにですね、そこから真面目に、勉強しまして東京の、まあ、大学に、進学しました。で、そこでですね、まあ、大学生活というのは、まあ、本当にですね自分にとってはすごい楽しい、生活でした。で、何をしたかと言いますと、まあ、自分はですね、どうしても、まあ、部活をですね、まあ、やりたかったんですね。まあ、大学っていうと、まあ、普通みんなサークルじゃないですか。まあね、適当にサークルしてバイトして遊んでとかそういうことをしたいじゃないですか、ね、わざわざなんか苦しい部活っていうのねもうやりたくないっていうのが、まあ、普通の考えなんですけど、まあ、自分がですね、まあ、正直その中学校時代は高校学校行ってなかったですし、で高校時代はまあそんな不良高校だったんで、まあそんなね一応部活っちゃ一応入ったんですけど、まあ3年間ねちゃんと続けられたことがなかったんですよ、部活というものを。でまあ大学生になってねそのままなんか中途半端な、部活経験っていうのが嫌で、なんか打ち込みたいなってことで、大学ではですね一応4年間ですね部活を続けることができました。でその部活はあれなんですよ、ちょっと変わってるんですけど、まあ、海のね監視活動をねする部活で、まあ、ライフセービング部っていうね人の命を救うっていう、まあ部活なんですけども、よくその海水浴に行くじゃないですか。で海水浴に行った時にタワーのところですね、まあ双眼鏡を見ながら、監視をしてるお兄ちゃんとかお姉ちゃんっていると思うんですけども、そういうことをやってましたね。で、もし、まあ、溺れさせないことがね一番の仕事なんですけど、まあもしねやっぱ溺れちゃうことってもどうしてもあるんですね。でその時は、まあ、助けに行くと。でまあ、最悪はその人工呼吸だったり、まあ、心臓マッサージをしたり、救急車呼んだりですね、まあ、そういう、まあ、結構緊迫したですね雰囲気の時もあるような部活でした。とは言ってもですね、まあ普段は本当に楽しい先輩とかねめちゃくちゃな、まあ、 大会系な部活だったんですけど、まあ面白かったですね。はい、面白かったです。だから自分の中でそのね、今までいろいろあったんですけど、大学の時はもうかなり楽しい時期でした。でそこからですね、まあ、部活も頑張った甲斐があって、そのまあ就活のところもですね、そこまでね、あの何て言うんですか、あの苦労せずに就職することができました。で、まあ一部上場企業の、まあ、メーカーにですね、就職できまして、まあ営業職ってことで、まあ、自分商学部だったんで、まああんまり選ぶね余地もないから、まあ余地もないってのと、まあすごいしょうもないんですけど、まあなんとなく営業でいいかなとか、まあ、あとはメーカーなんで、まあ、土日休みなんですよ、だからいいかなとかね、あとは安定してそうじゃないですか、一部上場企業のメーカーって安定してそうですよね。なのでまあただそれだけの理由です、就職の希望がですね。もちろん就活の面接の時にはそんなことは言わなかったんですけども、すごい真面目な、御社のなんとかがみたいな感じで、やりましたけども、まあ本当のこと言うと本当にすごい しょうもない理由で就職を、しました。なんですけども、これがですね、一見すごいいい会社に行けたなと 思うじゃないですか。なんですけど もうこれ最悪だったんですよ。なぜかというとですね、まあ、どうしようもない上司の下についてしまったんですね。もうこれはもう私が選べないので、もう運なんですけど、まあ、運が相当悪かったですね。でその上司がですね、まあすごい悪名高い人で、まあ、今まで何人も辞めさせてるようなとんでもない課長だったんですね。まず8時に出社するじゃないですか。でそこからいきなりですよ、説教が始まるんですね。まあ別に理由は、なんか理由というか内容はしょうもない理由だったりするんですけど、例えばお客さんにあのメール送ってないとか、まあそれだけの理由で、いきなり立たされて、しかも普通そんなの10分5分で終わるじゃないですか。気をつけろよって言えばいい、終わるじゃないですか。それがですね、8時から、昼間の、まあ、12時ですよね。要はお昼休みまでずっと立たされて、コンコンと説教されるんですね。これ信じられないですよね。信じられないけど本当にあったんですよ。で午前中全部潰れるじゃないですか。で、みんなにはね、そうやって怒られてるところ見られるわけですよ。あーなんか長尾あいつなんかやっちゃったなみたいな感じでずっと見られるんですよね。で自分は立ちっぱなしなんで、いやもう最悪ですよね。仕事もできないし、なんか恥ずかしいし、なんだこいつみたいなって感じだったんですよ。で午後に入る前にまずお昼休みに 入るじゃないですか。だからね、同期と楽しいご飯とかもしたいのに、そのご飯もですね、よし長尾飯食うぞって言われて、そいつと一緒に食わなきゃいけなかったんですよ。もう最悪ですよね。もうまずい、まずい、まずかったですよ。でなんでね、自分を連れてったかというと、まあ、正直その人すごいみんなから嫌われてるんで、一緒にご飯行く相手がいないんですね。なんで新人としか行けないという、まあ、しょうもない人だったんですよ。でご飯食った後に午後、よしやっと仕事できるということで、まあ、13時から頑張ろうと、ね、思ったんですけど、またそこから説教が始まるんですよね。またかよって思うんですけど、もう勘弁してくれってぐらいでね、説教されて、そっから13時から今度17時まで、要は、そっからですよ、5時間ぐらいですか。あ、5時間じゃないな。13、14、15、16、17、あ、5時間ですね。5時間ずっと立ちっぱなしです。これやばくないですか？やばいですよね。で、その間、その課長もね、課長としての仕事やってないってことなんで、どんだけ暇なんだよってのと、周りの先輩からしたらすごい迷惑で、課長に相談したいことも相談できなくてですね、まあ、担当さんが、まあ、自分で何とかしなきゃいけないっていう状況。まあ、そんな、まあ、仕事の職場だったんですよね。で、5時に、説教が終わって、ああ、やっと仕事が、できると思って、やっと仕事できると思っても、 なんか今で無知やったから悪いと思ったのか知んないですけど、あの雨ということでなんか飲み行くぞと言ってくるんですよ、5時ぐらいに。いや勘弁してよって、あんたと飲みたくないし、さまさま仕事もできてないんでやんなきゃお客さんから怒られちゃうよということで、あのちょっとこれお客さんの仕事やんないと、あの今日期限なんで、すいませんちょっとまた今度にさせてくださいって言ったんですよ。まあ、そしたらですよ、お前上司の言うこと聞けないのかと、またそこから説教が始まるんですね。いやもう何言ってももう説教になっちゃうっていう最悪の状況だったんですよ。もう考えられないですよね。で、もうそのね仕事は俺が何とかするからと、その今日期限ってやつも、まあ明日俺が謝って何とかやるからいいから俺と飲みに行けと、まあそういうわけですよ。まあそこまで言うなら、まあね、何とかしてくれんなら、守ってくれんなら、まあね、まあ仕方ないということで、飲みに行ってですね、でその後は、なんかあれだ、キャバクラか、キャバクラに連れてかれて行くんですよ。で、結局その費用もですね、まあ、おごってくれなくて、まあ、半分半分ですよ。もう最悪ですよね。相手課長だし、自分は新入社員なのに、半分半分ですよ。ね。もうその時点でお金もないし、もう最悪のテンションなんですね。で、その翌日、もうすごい気分悪くですね、まあ一応会社に行って、で、まあ例のその仕事やってない件がですね、まあお客さんから電話が来るんですね。で、私じゃなくて、その時新入社員だから、課長とかに行っちゃうんですよ、電話が。で、お客さんがもうカンカンで、いや長尾さん昨日やるってやつを昨日やってくれなかったんですけどどうなってるんですかっていう、まあ、クレームが入っちゃったんですね。まあそれはまあ当たり前というか、まあ仕方ないですよね。多少なるのはもう見えてたんで。なんですけど、その課長が何て言ったかというと、本当に申し訳ございませんとそのお客さんに謝った後に、おい長尾お前いい加減にしろよと、お前なんで昨日の期限のやつなんでやってないんだと、そっからめちゃくちゃ怒られたんですよ。やばくないですかこれ。この課長やばいっすよね。でもそういう人がいたんですよ。で、それを自分は1年間、1年以上ですね、その、課長の下にいたので、それを毎日ずっとやってたんですよ。毎日立ちっぱなしで、毎日怒られっぱなしで、で、まあ、しょっちゅう飲みに行って、お金もなくなって、まあ、そんなね、最悪の、会社人生が始まったんですね。で、それに追い打ちをかけるように、今度ですね、2008年に、リーマンショックがですね、起きるんですよ、9月に。で、その時に、今までって、そのメーカーの営業は、なんていうんですかね、まあ、大手のお客さんだけを、こう、ルートセールスですね、ルートセールスっていう、要はただ、こう、決まったお客さんだけにですね、訪問して、で、まあ、今、足りないものはないですかっていう形で、まあ、ほとんどですね、御用聞き的な雰囲気で営業ができたんで、皆さんが想像するようなね、新規とか飛び込みとかね、まあ、そんな大変な、感じではなかったんですよ、それまでは。まあ、仕事的にはですよ。まあ、その課長は大変だったんですけど、仕事的にはそんなに大変じゃなかったんですね。なんですけど、まあ、リーマンショックで一気に景気が下がってですね、お得意さんからの注文がもう激減しちゃったんですよ。でそうなると、うちもメーカーなので、物を作り続けないと、その工場の、まあ、社員さんもやることなくなっちゃってね、首とかそういう話になっちゃいますので、とにかく新しいお客さんを捕まえてこいっていう話になったんですね。で、新規開拓っていうのを初めてやり出すんですけど、なんせその上司もですね、今までルートセールスっていう、まあ、簡単な営業しかやってきてなかったので、新規開拓のやり方が分からなかったんですよ。まあそれは仕方ないと思うんですけど、ただね、その分かんないんですけど、それをもう担当に押し付けてくるんですよね。もういいから新規取ってこいと。やり方はもう自分で考えろみたいな。そんな感じで、指示が来るんですよ。で、もう自分もわけ分かんないから、まあ、とにかくインターネットで調べてですね、まあ訪問して、カタログをね、置いて、まあ回ってったんですけど、まあなかなかやっぱりその新規だと、まあ自分もよそ者扱いなので、全然その話ができなかったりとか、まあね、いい情報が取れなかったりとか、すごい薄い報告になるんですよね。まあでも新規ってそれ仕方ないんですけど、 なんですけど、まあ、その上司は今までその新規開拓っていうのをしたことないので、なんでお前こんなに情報取れないんだという形で怒ってくるんですよね。で、ね、そういう、まあ、そういう、まあ、薄い情報を取るためにお前はその交通費をかけて、いるのかと、その交通費どうすんのっていう、なんか意味のわかんないことを言ってくるんですよね。で、まあ、そんなこと言われる中でも一応頑張ってですね、まあ、新規とかを取ってったんですよ。で、取ったら取ったで、その上司もですね、いや、これは私がうまくやったんでとか、その上の人にですね、要は自分が取ったよっていうことをアピールしだすんですよね。何もやってないのに、私が全部やったのに、その上司が全部やったってことにしたりとかですね。まあそういうことはもうザラにあるんですね。あとはですね、まあこういうこともありましたね。その新規の顧客開拓で、自分はですね、まあ表彰されたんですよね。まあ年間で、4億円っていうですね、注文を、取ることができたんですよね。で、正直な話、そういうのって、ね、上司は何も教えてくれないから、自分でですね、一から、電話でアポイントを取ったりとかですね、まあ、自分で戦略を考えて、お客さんとの関係を作って、で、まあ、注文をですね、まあ、いただけた案件なんですけども、で、まあ、自分はその表彰で、まあ、賞状だけじゃなくて、表彰金ももらえたんですね。ただその表彰金がですね、たったの、3万円なんですよね。正直、なんだこれはと思いましたよね。まあ、まあ、ある意味ちょっと一桁ぐらい多くてもいいんじゃないかなって、思ってましたけど、ね、30万でもいいかなと思ってたんですよ。だってですよ、4億円の注文ですよ。で、まあ、利益も 20% ほどあったので、まあ、普通に考えたら8000万円の利益をですね、まあ、自分は獲得したんですよ。まあ、会社のためにですね。8000万の、まあ、利益を得たにもかかわらず、まあ、自分への、表彰金は3万円だけなんですよ。自分が、電話でアポイント取ってですね、まあ、自分からこう攻めなければ注文が取れなかったのに、8000万円がたったの3万円しかもらえないですね。これやばくないですか、これ。まあやばいんですけど、これがまあ会社っていうことなんですよね。まあただですね、まあ、せめてもその3万円って自分のものにしたいじゃないですか。たった3万円ですけど、まあせめてその3万は自分のものにしたいですよ。でもですね、まあさっきの、まあ、部長がですね、まあ、お前の成功は、まあ、みんなのおかげだぞと。まあね、俺もいろいろやったからなと。よくわかんないこと言ってくるんですよ。で、まあ、自分もさすがにですね、まあ、嫌な顔は しそうになるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、部下なので、まあ、そこは反抗できなかったんですよね。で、その表彰金は、まあ、自分のなけなしの3万円はですね、うちの部のですね、まあ、忘年会の費用に、当てられちゃったんですね。で、その宴会場で、まあ自分からですね、まあ今回はですね、皆さんのおかげで、注文が取れました。ありがとうございましたと。ちょっとお礼を、まあ言えっていうことでしたんですよ。まあでもですね、本当に心から、お礼は言えなかったですよね。だって別にみんな何もやってくれなかったですからね。まあもちろんその身近な、人とかは、まあ協力してくれたんですけど、ほとんどの人が別に協力も何もしてくれてないですし、まあ、部長とか課長も、まあ、何もやってくれなかったんですよね。なのにもかかわらず、みんなのおかげですと言わなきゃいけないんですね、みんなの前で。もう本当にその宴会場からですね、早く消えたかったですね。もういつ噴火するか分かんないぐらい自分ももうイライラしてまして、本当に、もう笑えなかったですね。で、その時にやっぱ思ったのは、まあ自分がいくらですね、まあ会社のために尽くして、まあ上司にですね、へこへこして、上司の手柄にさせたりしてですね、まあ頑張って注文いくら取っても、まあこういうことなんですよ。こういうざまなんですよ。 表彰金なんて、まあ、こんなえらい低い金額ですし、その表彰金ですら、使えないんですよね。もうこれは、まあ、ただのですね、まあ、奴隷でしかないなって思ったんですよ。上の人のためにですね、まあ、自分の労働をもうフルパワーで使って、で自分の、稼ぎはですね、まあ、みんなのおかげですということでみんなにあげると、みんなに献上しますと、もうこれ奴隷でも何でもないですよね。自分が頑張って残業したり、自分が、これを注文取るために土日考えたりですね、時間をいっぱい使って、取れたものなんですけど、それって自分の収入に全然跳ね返ってこなかったんですよ。ただ溜まったのは、ストレスだけですね。ストレスだけが溜まりました。だから本当にね、もうこの時にその、まあ、会社で頑張って稼ぐっていうのは難しいなっていうのと、まあ正直な話、なんていうんですかね、まあこういうどうしようもない上司とかにもなりたくないし、なんかその会社の上を目指そうっていう気にもなれなかったんですよね。自分はもうこれ以上頑張れないって思いましたね。
この番組を聞いてくださったあなたに、とっておきの無料プレゼントがあります。お申し込みは簡単です。ウェブ検索からアルファベットでカメラ転売 .jp と入力すると、検索結果の一番上に長尾のオフィシャルブログが出てきます。その中に無料プレゼントページがありますので、そこからメールアドレスを入力し送信すれば、1秒後にあなたのメールボックスにプレゼントが届きます。ちなみに私もこっそり手に入れちゃいました。よし、主人に内緒で稼ぐぞ。ということで、あなたも一緒に稼いでいきましょう。それでは次回の番組も楽しみにしてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。